うらかちゃんです。めっちゃ暑いですね。もう最近皆さんいかがお過ごしですか？私はですね、京都に行ってきました。で、京都に行って私お餅が大好きなんですけど、炙り餅っていうのを食べたんですね。で、炙り餅って知ってますか？なんか2店舗しかないので、2店舗って言っても違うお店なんですよ。で、その違うお店が向かい合わせに立っていて、で、あ、こっち行こうと思ってなんとなく行った方で、何皿、多分一人一皿換算なんだけど、何本あるんですかって聞いたら11本って言われて、1人前11本ですよ。めちゃくちゃ多いと思って、ちょっとご飯食べに行く予定もあったから、一皿をね、2人で分けっこして食べたんですね。で、そしたらすごい美味しくて、11本ペロリです。11本って言うけど、まあ簡単に言うと11口で食べれる量なの。だから、なんかもうちょっと食べれるぐらいな気分になって、で、しかもすごく美味しかったから、反対のお店に入ったんですよ。すごくね、店員さんたちもよくしてくださったのに、目の前で違うお店に入っていくっていうすごい嫌な感じ。なんですけど、多分それで食べ歩く人あんまりない気がするけど、反対の餅屋さんに入って、反対のお店でも11本半分こして食べたですね。どっちが美味しいか、私はね、飾り屋さんっていうお餅が好きでした。もうこれは個人の感想だと思います。でね、すごい美味しい、なんか白味噌ですかね、あれは。そう、京都っぽくてね、美味しいので、炙り餅ですね。そう、おすすめです。京都行ったらぜひ食べてみてください。でですね、今日はですね、話すテーマは復縁の話をちょっとしたいなと思います。なんでかっていうと、最近ちょっと復縁の相談みたいなのをね、お二人ぐらいから聞いてちょっと考えてたんですよね。それでちょっと復縁のことをいろいろ考えてて、ここはね、婚活裏赤ちゃんということなので、ね、よくこう復縁のノウハウみたいなって絶対決まってますよね。冷却期間で、その間にこう自分を反省したりとか、自分のこと磨いたりして、それでまた何かで連絡を取り出して復縁を目指すっていう過程が、まあ、大体何見ても決まってて、ただその中のね、こう自分を見つめ直すとかがすごい大事だと思うんですよ。その別れちゃって、その期間にね、成長するってことがすごく大事だと思うんですけど、まあ、そういうことに関してはね、私のお友達のあやさんが、すっごい内容のある骨太な男性を磨き上げるプログラムを作ってるので、そちらのね、リンクを貼っておきます。ということでですね、私はだから女の子側の本音みたいなものをちょっと話したいなと思って、女の子たちと話してる時って大体こんなんだよねっていう話です。で、これは割と一緒だと思ってる。ただ、まあもちろん、女の子側が復縁したいってこともあるじゃないですか。だから、もちろん恋愛なんてね、絶対こうっていうのはないので、結構こうやって言ってる女の子たちが多いよっていう話をね、ただしたいなと思います。なので、ちょっと心が弱い人はね、聞かないでください。男性向けに話しますけど、めちゃくちゃ彼女と復縁したいって今思ってて、ちょっと夢見たい人はね、聞かない方がいいと思います。なんでかというと、まあ女性側の本音なので、結構冷静です。ということで、今日の婚活裏赤ちゃんは復縁について話していきたいと思います。で、復縁といっても別れた後の女性の本音について話していきたいと思います。で、まずね、女性の方が復縁ちょっと叶いやすいんじゃないかなと思ってて、なんでかというと、この冷却期間後の LINE とかの連絡が、多分女の子の方が返ってくる率が高いよね。よくザオラルとか言うじゃないですか。あれって多分男の人の方が断然返ってこないと思うので、接点が何もなかったらもう打つ手がないわけなので、そういう意味でも女性の方がちょっとね、叶いやすいんじゃないかなって私は思ってます。で、なので今日は男性向けですね。男性向けに別れた後の女性の本音を話していきたいと思います。別れてからの女性心理、多分これが正解だよっていう話ですね。で、これまあちょっと話してみて、女の子に話すと大体そうそうみたいになるので、割とこう思ってる人が多いんじゃないかなとは思います。とまず結論から言うと、別れた後に女の子はどうなってるかっていうと、ただただ現実を見るようになってるっていうだけです。女性がよくね、上書き保存、男性フォルダ保存、元彼とか元カノのことですよね。女性は上書きしてっちゃうから、過去の 恋人を忘れてっちゃって、それで復縁できないんじゃないかみたいに思うかもしれないし、男性は別々でいい思い出として保存されてるから、ね、保存されてれば取り出すだけだから、復縁叶いやすいとか、元カノのことをね、覚えてるって言うんですけど、まあそれもあるかもしれないんですけど、なんでかっていうと、女の子って本当別れた後に、めちゃくちゃ現実を見るようになるんですね。上書きしたいがために、忘れたいがために悪く思ってるわけじゃなくって、元彼のことをただありのまま見た時に、冷静になって見た時によく思おうとするっていう、その、なんて言うんだろうな、課金みたいなものが働かなくなって、冷静に見てみたら、別れてよかったなって思っちゃうっていうケースが多いんだと思います。で、女性がなんでこう、忘れていくかっていうのは、ね、フォルダ保存じゃなく上書き保存だからっていうのと、もう一つ、言われるのは、本能的に女性の方が生殖期間が短い。つまり子供が産める期間が短いので、ね、別れた人のことをぐじぐじ引きずっていては、次に行けないじゃないですか。で、次に行けない走行してるうちにね、こうゴールデンタイムを過ぎてってしまったりするので、そのために忘れるようになってんじゃないか、みたいな話があったりしますよね。で、まあこれもそうなのかなって気もしますし、女性の方が上書きできる理由としては、次が見つかりやすいっていうのもあるかなって思いますね。男の人より女の人の方が次が見つかりやすいんじゃないかなとは思います。ということで、まあ、それも女性が上書きして過去の男性を忘れていきがちな理由なんですけど、まあ、私がさっき言ったように、女の子は別れた人のことをもうよく思う必要がなくなって、結構ただありのままに元彼のことを思い出してみたときに、ひどかったなって、なんだかんだひどい扱いもされてたし、なんかそんな別にしがみつくような人じゃなかったなみたいな感じに、別れたと立ち返るんですよね。そう、ただ現実を見てるっていうだけなので、逆にすっごい大事にしてくれてたけど、大事にしすぎて鬱陶しかった彼とかのことを、息が詰まっちゃう、別れたいって言って別れたりした時に、あんなに大事にしてくれた人他にいないかもって思って戻りたくなっちゃうこともあると思うんですよ。だから別れてみると冷静になれるってことですよね。で、まあなんでかっていうと、女の子って最初のハードルがめちゃくちゃ高いじゃないですか。で、婚活でも同じで、心開くまでがね、めちゃくちゃハードル高い。で、まあ、なんでかっていうと、これも本能ですよね。そんなみんなのことを受け入れられるわけじゃないし、女の人っていうのは、大事にしてくれるかとか、この人でいいのかっていうのをすごい見極めて心を開くので、最初のハードルがすごく高いですね。もう逆にここら辺が超えれれば、すごく好意的になる。急に好感を持ち出すのが女子で、好感も持ち出すし、なおさら彼氏ともなれば、すごくこう甘く見出すんですよね。なんかちょっと連絡が取れないとか、もうなんか忙しい、彼忙しいって言ってたしみたいな、客観的に聞いたら、そんな連絡返ってこないのおかしいでしょって思うことでも、その子は彼忙しいみたいで、みたいな、そう、よく思うとしている。こういうのいっぱい見ますよね。ちょっとクズ男とかさ、怪しいでしょ確実にとかさ、マッチングアプリとかでもそうじゃないですか。なんか週末会えないとかでも、なんかよく思うとして、彼に特別な事情があるみたいに本当に信じている子とかもいるし、もう一回好きになっちゃうとこれなんですよ、女の子っていうのは。で、まあ、すごくこう甘く見てる、相手のことをダメなところも受け入れようと思ってるし、なんなら自分が悪いんじゃないかぐらいに思ってますよね。例えばちょっと愛情表現が減っちゃったとかも、私がもっと愛されるように頑張ればよかったんじゃないかって反省してたりとかもするし、なので、女の子は本当にこう、一回心を許して彼氏に対してすごい甘々なんですよ。なんだけど、別れた瞬間からそんなこと思う必要がなくなりますよね。そうすると、その友達が言ってた、その週末会えないなんておかしいよとか、そんな連絡取れないなんて大事にされてないよみたいなのとか、エピソードがいっぱい思い出されて、いや、これもどうかと思った、あれもおかしかったみたいなのがいっぱい出てくるんですよね。普通だったらあんなことしないよなとかっていうのが、その付き合ってる時は よく思うとしてた、勝手に自分でいい方に変換してたことが、そのマジックが解けちゃうから、そう、現実を乱すんですよね。なので、この時点でも、ね、元彼が良かったなって思わせるためには、やっぱ付き合ってる時にすごい大事にしておかないと、それはもう彼女の中で、あ、やっぱり別れて良かったみたいなことになっちゃうんですよ。で、まあ、女の人の本音ってね、女の子同士で話すと分かるけど、なかなか見えないじゃないですか。で、しかも別れた後の女の人がどう思ってるかって、男の人はいい思い出だと思ってるわけですよね。元カノのことをいい風に考えてるから、なんか俺がこんなに忘れられないなんて、もしかしたら彼女もまだ思ってくれてるんじゃないかとか、勝手にいいように考えてると思うんですけどそんな時にね、おすすめな番組があります。ラブイズブラインドっていう番組があって、これネトフリにあるんですけど、それのね、この間アメリカ版のシーズン8を見てたんですよ。で、それっていうのは、なんか小部屋に入って顔が見えない状態で話して運命の相手を見つけるって番組なのね。結構16人ずつ、男女16人ずつぐらい出てたりとかするんですけど、まあ、結局ね、そっからね、5組成立してたんですよ。5組成立して、私はすごい感動して、でもその成立してから初めて顔を見る、そっからなんかバカンスに行って、そっから普通の生活をしてみて、やっぱりそれで結婚できるかどうかを最終的に決めるっていう番組なんだけど、まあ、そこからそこまでがね、意外と短くて1ヶ月ぐらいなんですね。ちょっと別に終わったからって言って連絡取っちゃいけないとかじゃないから、付き合いたかったら終わった後付き合えばいいと思うんですけど、実際ね、それで5組成立して、最後のプロポーズで私全員受けると思って見てたんですよ。単純だから、すごいいいとこばっかり、こうね、バカンスとか共同生活でも、まあちょっと喧嘩みたいなことがあっても、こういいとこばっかり放送されてるから、もうみんなカップル成立して、いや、すごいよな、5組成立してね、5組結婚したらすごい番組じゃないですかと思って見てたら、なんとね、もう確実に受けるであろうって思ってたプロポーズの段階で4組破局したんですよ。そう。で、しかも女性側が断って破局していて、1組ね、成立したで、おめでたかったんですけど、そう。でね、これで何が言いたいかというとね、一番面白いのがね、この1年後の再会スペシャルってやつで、1年後に番組で全員集合して答え合わせをするんですね。この恋愛に絡んでない人たちは出てこないんだけど、まあ、主要メンバーはみんな来て答え合わせをする。でね、それがね、本当にすごくって、まあ、何がすごいっていうと、男の人はみんなね、うまくいかなくっても、その時にね、プロポーズで断られちゃっても、なんか、すごい褒めるんですよ、相手のこと。例えば政治的意見が合わないとかも、例えば女の子が政治的な話もしたい、男の人は何も考えてないみたいなカップルがいたとして、そうすると男の人は、なんかあれがきっかけで考える機会になってありがたかったみたいな、なんかすごい褒めるの。で、みんな1年後の再会スペシャルでは、振られた方の男性たちはすごい女の子のことを褒めるんですよ。その後にその女の子に話を振られて、どうだったって司会の人が聞くと、女の子はちょっと待ってみたいな感じですごい応戦が始まるの。もう怒涛の攻撃が始まるんですよ。でね、例えばですけど、女問題とかね、あと何も考えてない問題、あと話し合えない問題とか、たくさんボロボロボロボロ出てきて、本当に結婚しなくてよかったみたいな感じなの。ダメになっちゃった4組が4組ともこんな感じで、あの時の番組をね、もちろんその後放映されて、私もあの時番組を見たけど、あの時の自分に言ってあげたいみたいな、もうすごい素敵な思い出、男の人からしたら多分素敵な思い出なんですけど、女の子からするともうなんか黒歴史になってんですよね。本当にケチョンケチョンに言って喧嘩をが起こったりとかして、で、これっていうのはもう番組の後の話とかもある、その別に別れなくったっていいから、その後本人同士でね、仲良くしていけば、別に1ヶ月が短すぎるだったら3ヶ月で結婚したっていいと思うんだけど、正直1ヶ月ね、あれは短くないと思うんですよね。もう一緒にほぼ住んでるみたいな状態まで持ってって、それで決められなかったのを、時間が足りないっていう人は一人もいなくて、結局やっぱりね、もうその1ヶ月の間にボロが出まくったっていうのが現実だと思います。で、もう本当にね、女の子が ケチョンケチョンに言うプラス、男の人はなぜかバレてないと思ってるのか、他のね、出演者に DM 送っちゃったりとか、まあそういうのでね、いろんなことで揉めて、4組は、修復不可能みたいな感じになってて、そうなんですよ。でね、まあ本当になんか彼氏と思ってる間はすごくひいき目に見てたんだなっていうのがよくわかる。だから付き合ってる時とかはさ、例えば連絡が減ったりとか冷たくなっても、最初の頃の彼が本当で、今がこう仮の姿なんじゃないかって思って、なんか女の子ってこう最初の方の印象に引っ張られて、またそういういい時期が来るんじゃないかって思ったりするんだけど、でなんかなんならその彼が冷たくなってるのは私のせいかもみたいに思ったりするんだけど、本当別れたら別れたでね、冷静になっちゃうもんなんですよ。まあこれがね、割と女性の本音だと思います。もちろん復縁望んでる女の子もいると思うから、全くみんながこれってわけじゃないですよ。でもかなりの女性はその元彼のことはもう好きじゃないっていうか、好きじゃないどころかちょっと嫌いです。嫌いって言ったらね、これ聞いてる、でもそのぐらいから再スタートしたいのであれば、そのぐらいの立ち位置から出発しないと難しいと思う。男の人が想像するように、久しぶりとか連絡してみて、あ、久しぶりだねみたいな、その いい人できた、できてないよみたいな、じゃあ今度飯でも行かねみたいな、それがトントン拍子に進むみたいな妄想をしてるかもしれないんですけど、それはまずないですね。よっぽどいい印象で終わってないとそれはまずなくって、なんで連絡してきたのって思ってるのが基本女の人ということで、復縁ね、ニーズあるのかな、わかんない。私は別に復縁の人じゃないんで、復縁について詳しくはないんですけど、ただ女子トークはよくしているんで、これ女子たちの本音だと思います。ショックだけど、女の子はなぜ上書き保存していくのかっていうと、付き合ってた時のことを別れたと同時に冷静に乱してダメってことがバレちゃうってことですね。そう付き合ってた時のね、彼女が付き合ってた時は許してくれてたことがもう許せないっていう感じになっちゃう。でまあまあ気になった方はこのラブイズブラインドのね、再会スペシャルだけでも見てください。本当に女の人は別れた後冷静に相手のダメなところをめちゃくちゃ見てます。しかもまあ逆に言えばね、真剣なんだよね。なんて言うんだろう、付き合ってる時この人と結婚していいかとか、この人の遺伝子を残しても大丈夫かみたいなことをすごく真剣に考えてる。それはやっぱり女の人がこうね、産むせいであるし、守ってもらわないとね、その期間守ってもらわないと自分と子供が路頭に迷っちゃうわけだから、人間性を見てたりとかいろんなところを見てるんですよ。まあその結果5組中4組が破局しちゃったんだけど、まあわかるよね。そんな結婚は簡単じゃないですけど。はい。それでは今日はですね、復縁したい方、復縁じゃないね。全然復縁じゃなかった。別れた後の女性の本音でした。なぜ上書き保存されてしまうのかとか、なぜ復縁が難しいかとかですね。で、まあそうは言ってもね、また別バージョンでちょっと、じゃあなんて LINE したらいいんだろう？その冷却期間後の LINE ですよね。それが私すっごい難しいと思ってて、で、その話もしたかったんですけど、ちょっと長くなっちゃうから、このね、今回のポッドキャストが、ちょっといいね10件超えたら話そうかなと思ってます。なので、次の冷却期間後、復縁をしたい人向け冷却期間後の LINE で、なんて送るのが正解なのか、については、皆さんがいいねしてくれたら、続編ありますので、皆さん、いいねとフォローをよろしくお願いします。はい、それでは婚活裏赤ちゃんでした。